江東区声の広報。平成30年12月1日、パブリックコメント特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話、3647-2299。ホームページ、www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、12月1日パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、江東区健康増進計画、食育推進計画、がん対策推進計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。2、江東区健康増進計画、食育推進計画、がん対策推進計画、素案の概要。以上、目次です。本文に入ります。1、江東区健康増進計画、食育推進計画、がん対策推進計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、平成31年度から35年度を期間とする、江東区健康増進計画第2次、江東区食育推進計画第3次、江東区がん対策推進計画第2次の策定作業を進めています。この度、計画の草案がまとまりましたので、区民の皆さんに概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。草案に対するご意見をお寄せください。計画草案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、健康推進課、保健所2階、東洋 2-1-1、および各保健相談所で閲覧できます。いただいたご意見やそれに対する区の考え方は、後日、区ホームページで公表します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月1日土曜から25日火曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、区外の方は在勤在学等も、3、年齢、4、ご意見を記入し、郵送、区報掲載のハガキ等、ファクス、または健康推進課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール、意見募集締め切り後、平成31年3月に計画を策定し、区議会への報告及び区民への公表を予定しています。問い合わせ先、保健所、健康推進課計画策定担当。電話、3647-9539。ファクス、3615-7171。2、江東区健康増進計画、食育推進計画、がん対策推進計画、素案の概要。第一章。計画策定にあたっての考え方。計画策定の趣旨。近年、我が国の平均寿命は世界で最も高い水準に達している一方で、出生率の低下に伴い、急速に高齢化が進んでいます。また、不適切な食生活や運動不足等により、生活習慣病にかかる人が増加し、生活習慣病による死亡者は全体の6割を占めている状況です。これまで江東区食育推進計画及び江東区がん対策推進計画は江東区健康増進計画とは別計画としてそれぞれ策定をしてきましたが、両計画は生活習慣や生活習慣病対策との関連性が強いことから、3計画を一体的に策定し、関係団体、区民とともにライフステージに応じた健康づくりを進め、 健康寿命の延伸、生活の質の向上を目指していきます。区民の健康状況等。1、人口構成。0歳から14歳の割合は都よりも高い一方で、65歳以上の割合も年々増加し、平成30年1月1日時点で 21.5% となっています。2、65歳健康寿命。65歳の人が日常生活動作が制限されるまでの平均年齢。男女ともにおおむね上昇傾向にあります。平成28年で男性 82.19 歳、女性 85.60 歳となっています。3. 主要死因。がん、心疾患、脳血管疾患の三大生活習慣病が上位3位を占めています。4. 医療費。一人当たりの医療費は毎年度増加しており、平成28年度には35万円を超えています。5. 検診の受診状況。国民健康保険の特定健康診査の受診率は近年横ばい、平成28年度 39.4% で、6割以上の方が未受診となっています。計画の体系。本計画では次の通り、基本理念と2つの総合目標を掲げました。また、6つの分野別目標を定めることにより、各施策の展開を図っていきます。基本理念。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。総合目標。健康寿命の延伸。生活の質の向上。分野別目標。1. 生活習慣の改善。施策。1. 身体活動、運動。2. タバコ、飲酒。3. 歯と口の健康。4. 栄養、食生活。5. 女性の健康。分野別目標。2. 生活習慣病の予防。施策。1. 生活習慣病の発症予防と重症化予防。2. フレイル、ロコモティブシンドロームの予防。分野別目標。3. 心の健康。施策。1. 休養睡眠。2. ストレス対処。3. 相談支援。4. うつ病対策。分野別目標。4. がん対策の推進。江東区がん対策推進計画第2次。施策。1. がんの予防。2. がんの早期発見の推進。3. がんになっても安心して暮らせる体制づくり。分野別目標。5. 食育の推進。江東区食育推進計画第3次。施策。1. 食に関する知識選択力の向上。2. 食に基づく健康習慣実践力の向上。3. 食に対する感謝の気持ちの醸成。分野別目標。6. 社会環境の整備。施策。地域のつながりの醸成と健康づくり。第2章、各施策の目標と取り組み。1. 生活習慣の改善。1. 身体活動、運動。身体活動の増加につながる歩行を習慣づける事業を各世代ごとに展開するとともに、気軽に運動できる場を提供し、区民の身体活動量の増加、運動習慣の定着を図ります。2. タバコ、飲酒。喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響についての知識の普及啓発に取り組み、喫煙率の減少や受動喫煙防止対策を推進します。また、生活習慣病のリスクを高める飲酒をする人を減らし、飲酒が及ぼす健康への影響や 未成年妊産婦の飲酒の防止について普及啓発を進めます。丸三、歯と口の健康。若い世代の歯科検診の受診や口腔ケアを支援し、全身の健康と歯周病の関わりについての知識の普及啓発や、医科歯科連携に取り組むことによって、生涯を通じた歯、口の健康づくりを推進します。丸4、栄養、食生活。正しい食生活を続けることは、健康な身体づくりの基盤であり、生活習慣病などの疾病予防にも大きく影響します。食育推進計画第3次食に基づく健康習慣実践力の向上に基づき、ライフステージに合わせた栄養の取り方を理解し、実践できるよう支援します。丸5、女性の健康。女性が主体的に健康づくりに取り組めるように、女性の体や心について正しい知識の普及啓発に取り組みます。ライフステージに沿った相談支援の充実や検診、乳がん、子宮頸がん検診の受診率向上を図ることによって、女性の健康づくりを進めます。 2. 生活習慣病の予防。丸 1. 生活習慣病の発症予防と重症化予防。生活習慣病予防の知識の普及啓発を行うとともに、特定健康診査等の受診を促進します。特定保険指導の対象者には、保険指導の実施に努めます。また、糖尿病の重症化予防の取り組みとして、医療機関と連携した保険指導を実施します。丸 ② フレイル・ロコモティブシンドロームの予防。高齢期のフレイル、虚弱状態やロコモティブシンドローム、骨、筋肉等の障害の予防につながる知識等の普及啓発に取り組みます。身体活動、社会活動が介護予防につながることのさらなる周知を進めます。また、高齢期を豊かに過ごすための地域での健康づくり、介護予防活動等への支援を行います。3. 心の健康。丸 ① 休養睡眠。睡眠や休養の必要性について、睡眠障害等の早期の対応や世代別に心の不調に関する相談支援に取り組みます。講演会やパンフレットなどで知識の普及啓発に取り組み、睡眠と休養の必要性の理解促進や心身の健康づくりを推進します。丸 ② ストレス対処。適切にストレスへの対処をし、心の健康づくりを進めるために、世代別に心の不調に関する相談支援に取り組むとともに、講演会やパンフレットなどで知識の普及啓発に取り組み、適切なストレス対処方法の普及啓発に努めます。丸 ③ 相談支援。一般精神保険、思春期、高齢者精神保険相談やアルコールの相談等の個別の相談、療養に関する教室、母子保険の中でのメンタルヘルスの相談など、内容に応じた心の健康の相談支援の充実を図ります。丸 ④ うつ病対策。うつ病についての正しい知識の普及啓発や、心の不調に対しての早期発見相談支援に取り組み、うつ病の理解促進と相談支援体制の整備に努めます。 4. がん対策の推進。がん対策推進計画第2次。丸 ① がんの予防。健康的な生活ががんの発症のリスクの減少につながることなど、がんの理解と生活習慣の正しい知識の普及啓発に努めます。また感染症に起因するがんを予防するため、正しい知識の普及啓発や検診の受診勧奨に取り組みます。丸 ② がんの早期発見の推進。がんの早期発見早期治療のため、がん検診の必要性をわかりやすく周知します。 受診しやすい検診環境を整備し、個別通知、再勧奨等に取り組み、受診率向上に努めます。また、検診の適切な実施方法や制度について検討し、検診の質の向上を目指します。3、がんになっても安心して暮らせる体制づくり。がん患者や家族の方が、がんの診断を受けた時から、不安や悩みを軽減できるよう、がんの相談窓口の周知を進めます。また、必要な治療、支援を受けながら、安心して暮らし続けられるよう、在宅医療の多職種間の連携体制強化や、病気と仕事の両立への事業者の理解促進、在宅医療や緩和ケア等の正しい知識の普及啓発に努めます。5、食育の推進、食育推進計画、第3次。1、食に関する知識、選択力の向上。食に関心がない人に向けた情報発信ができるよう工夫し、生活状況に応じて個人が食を選択する力を養い、正確な判断ができるよう努めます。2、食に基づく健康習慣、実践力の向上。バランスの良い食事をとることや適正体重を維持することを情報提供等により支援し、各世代に応じて食べることの大切さを理解し、より良い食習慣を実践できる区民を育んでいきます。3、食に対する感謝の気持ちの醸成。保育園や幼稚園、学校を通じて食品ロスを減らす取り組み等を推進し、食への感謝の気持ちを育み、食文化を次世代へ継承することを目指します。6、社会環境の整備。地域のつながりの醸成と健康づくり。地域のつながりが健康状態と関係があることについて普及啓発を進めます。また、地域活動等を通じた健康づくりの活性化のため、区の健康づくりに関する事業や健康増進に資する情報の周知啓発を一層推進します。合わせて区民が気軽に健康づくりに参加できるよう新たな仕組みづくりを検討します。以上で江東区声の広報平成30年12月1日パブリックコメント特集号を終わります。